皆さんおはようございます。こんにちは、あんはやぴーです。私は今栃木県益子町でミッドナイトブレックファストというお店を経営しているのと、あとはこう自分自身でなんか自分の可能性をこうなんだろう狭めてしまう、自分の固定概念だったりとか自分には能力ないって思い込んでいて、こうなんか本当はやりたいことがあるのになかなか自分のこうなんだろうなやりたいことを実現するのが今難しいなって思ってるだったりとか、人生がワクワクしないなって思ってる人たちのこの可能性を広げて自分のやりたいことで生きていくっていう女性をサポートしています。で、今日お話ししたいなって思っていたことの前にちょっと先にお知らせをしたいなと思うんですけど、12月の20日の水曜日の夜7時から、もう久しぶりのそのワークショップというかチャレンジを開催 しようとしてます。で、1日のチャレンジなんですけど、こうなんか漠然とした不安とかなんかこう悩みから抜け出して、まあ、力を抜いてもう自分の2024年をデザインしようっていうチャレンジをします。で、まあ何まあ、チャレンジというか、 なんかこう自分自身のなんか振り返りをして、でそれでじゃあこの次の2024年はどうやってしていくかっていう、何が必要なのかっていうところを私からこうなんだろう、まあ、お話ししたりこう皆さんと一緒にワークをすることでこうなんか自分の2024年をデザインしていくでっていうことの、チャレンジを行います。でなんかさ、自分が悩んだりこうなんかこうなりたいなこうしたいなと思っていても、やっぱり周りの言葉とか周りのなんだろう人の意見とかね、まあ悩んだりなんかこうなんでうまくいかないんだろうって思った時に、まあ、ネットで探したりとかなんかこうすると思うんですけど、結局それってなんか、まあ、自分に当てはまるか当てはまらないかっていうのは分かんない、まあ、一般論みたいな感じで、まあ、世の中では出てると思うんですよね。でそれがすごい今情報社会だからすっごくたくさんあって、まあなんかあっちを見ればこう言ってるし、こっちを見ればこう言ってるっていう風な状態になっていると思うんですよ。でそれでなんか自分軸がない状態、自分自身でこの自分のなんだろう、こう考えをこう決めれない状態だと、結局周りに振り回されて、その情報に振り回されて、結局何も解決しないままなんだろう、モヤモヤした時間が過ぎるっていうのが、もうこれからどんどんなんかどんどん加速していくんじゃないかなって思います。で、AI とかも出てきているし、ね、なんかこう簡単に情報がなんか手に入れられるし、どんどん進んでいくし、でその情報になんかついていかなきゃいけないじゃないけど、なんか自分自身がそういうマインドだったりとか、みんなこうやってるとか、こう周りがこうしてるとかっていう風になっていると、やっぱりこう絶対疲れるし、なんだろう。いつも比べちゃう、人と比べちゃうっていうベースになっていくんじゃないかなと思います。でこれからの時代ってやっぱり個が大切になってくるので、自分がどういうふうな考え方を持っているかとか、どういう思いで何こうビジネスにしてもそうですけど、どういう思いを持ってやっていくかっていうのがすごく大切になるところだから、その自分の人生をデザインできるようにならないと、これからもずっと多分周りに振り回されて、周りのなんか声を聞いて、周りの意見を聞いて、結局自分じゃないことをやって疲れて、でなんかうまくいかなくて、なんかこうできない自分になってしまうというかになってしまうので、そうならないためにもじゃあどうしたらいいのか、で自分には何が必要なのかっていうのをクリアにして、で2024年そのなんか自分でやっぱりこう道を決めないと、周りの意見ばっかり聞いていてもそれは正解じゃなくて、自分で決めれるようになるっていうことがすごく大切、これからも。そうだから、それをこうワンデイチャレンジの中でこう伝えながらワークしながら、こうなんか2024年をなんかこう力を抜いてなんかこう頑張ろうってすると思うんだけど、それしなくていいかなって思ってて、なんか本当にその道が分かったり、こうやることが明確になる、自分の中のやることが明確になれば、それをやっていけばそこになんかたどり着くっていう風に思っているので、そう、そういう風になんかできたらなと思っています。で興味がある方は私の概要欄のところに LINE の登録フォーム入れておくので、そこから登録して、私にメッセージください。でメッセージいただかないとこうご案内ができないので、はい、よろしくお願いしますということで、はい、で今日のお話がなんか言葉の持つイメージっていうことでちょっとお話ししたいなと思います。で、この前、ストーリーズで私、なんだ、最近こう、 私のマネージャーって呼んでるんですけど、彼ができて、でその人をマネージャーって呼んでるんですけど、まあこのオンライン上ではね。でそれでなんかこう彼氏だったりとか旦那とかね、これからね旦那とか夫とか、ね、妻とか彼女とか、なんかいろいろこうなんかレッテルみたいなのあるじゃないですか。なんかこうこの人はこうみたいな。でその彼氏ってその相手を呼ぶことに私はなんかすごくなんか違和感を感じるっていう風に、まあシェアをしたところ、あのそれに共感してくれる方がそういて、でそれで、まあ、この話あの聞きたいですっていう風に言ってもらったんですよ。であの私自身もそのなんだろう、自分が慣れてないからかなと思ったんですよ。でずっとこう彼氏っていう存在の人がいなかったので、なんか自分自身がこう慣れないから、こうなんかなんて言うんだろうな、こうゾワゾワするっていうか、なんかこんな呼び方していいのかなって、私自身が私だけがこう感じてることなのかなっていうふうにそう思ったんですけど、でもそういうふうに思う人もいたっていうのをなんかこう知ることができて、あ自分だけじゃないんだなっていうふうに、うん、思うことができたんですね。そうで、そのなんだろうな、やっぱり言葉ってあのイメージを持ってるんですよね。だからなんかそれどういう風なイメージをなんか自分自身で持ってるかっていうのも多分あると思うんですけど、じゃあ彼氏って聞いた時になんか彼氏といえばこうみたいな感じのイメージがあったりとか、多分ママ自分自身がママとかだったら、ママはこうしなきゃいけないとか、こうなるべきとか、こういう風ななんかことをしなきゃいけないなのかわかんないけど、なんかそれで縛られてる人ってすごくいるんじゃないかなって思います。別にママだからなんかよくなんか、まあ私は女性でそういうふうな生き方をしていきたいとか、そういう人たちを見てるからかもしれないけど、なんかママだとこれはできないとか、ママでこれはないよね。じゃあそれが服装だったりさ、その生き方だったりとか、なんかママだとこれはできないみたいな感じになっちゃう。でも本当にそうなのかなって思うのが、私の思いっていうか、てかそういう言葉でなんか自分自身の可能性とかもこう狭めてしまっているんじゃないかなと思います。だから自分が、ママ女性とかさ、なんかそれが男性になるかもしれないけど、だからとか、私はここに住んでるからとか、なんかそういう風に、なんかこう自分の可能性が狭まっちゃったりとか、それに対してのイメージとかっていうのを作り上げてしまっているんじゃないかなと思います。で言葉それぞれもやっぱりこうそれをあの言うだけでなんかポジティブに捉える言葉と、あのなんだろう、ネガティブに捉えられちゃう言葉っていうのも あるので、なんかそういうのも私はなんかなんだろうな、気をつけている。だから同じなんか言葉を使うんだけど、使う言葉によって相手にとってプラスに捉えてもらえるような言葉にもなるし、逆になんかこうマイナスに取られてしまうっていう言葉もあるので、なんか自分自身が使ってる言葉とか、あの私は本当になんか特になんか今は LINE とかがあって、こう簡単に書けば伝わるっていうか、書けば届いちゃうような感じだと思うんですけど、でもそれをなんか自分でめっちゃ考えて、あのなんだろう、書くようにしてました。で例えばなんかすみませんっていう言葉も、まあなんか私あんまり好きじゃなくて、なんかすみませんってなんかすごいなんか謝ってる感じだし、なんか自分がしたで申し訳ないっていう感じだけど、なんかそのすみませんってすごい便利な言葉で、あのいろんなところでなんか出せるじゃないですか。なんかメールの返信だったりとか、なんかじゃあお客さんがこう入ってきた時とか、なんか別に何も悪いことしてないのに、なんかすみませんっていうのが口癖になってしまってる人とかっていると思っていて、でそれって別に自分のバイブス上げないんですよ。でだからなんかそれを口癖にしてしまったら本当にもったいないなと思ってて、だから私もう無意識になんか そんなこと考えないじゃないですか。なんかあ私めっちゃすみません使ってるとかっていうのをなんか絶対に無意識だと思うんです。でお客さんでもなんかあの何私が何かこう 言った時に、はいすいません、はいすいません、はいすいませんってこう返してくれる方とかがいて、でもう無意識だと思うんですよ、それって。もう自分の癖だから。でそんなことを意識しなくても生きていけるし、そんなことを意識してるの多分ハヤピーぐらいだとは思うんですけど、なんかそれで、あ、なんかこれがもしなんかありがとうだったら、なんかお互いにめっちゃあのバイブ下がるっていうか、そのありがとうってめっちゃ波動が高いあの言葉だって私は思ってるので、そうだからありがとうを口癖にした方がめっちゃいいと思って、で私はそれでなんかメールを一つ文章を、ね、返す時だったりとか、まあ、いろんなところで、であのありがとうを使うように、こうありがとうを使えないかめっちゃ考えてこうやってきて、でそれがまあ癖になって、でそれが習慣になるっていう感じになりました。でそうだから、まあ変なところでもありがとうっていう、なんか筋トレの時に筋トレの時になんかこう、はいじゃあ重量上げますねとか言った時にも、はいありがとうございますって言ったら、なんかトレーナーの人に、えありがとうございますみたいな感じで言われて、あここは違うかって思ったこともあったんですけど、そうでもなんか自分でこうどうやって、なんかその自分でやっぱり意識してみるといいと思う。自分で気づかないとやっぱりあのこう変えられない。でも気づけば何でも変えられるので、だから自分がどんな言葉を使ってるかなとか、無意識に、無意識って怖いよね。だって私たちの 95% が無意識でやっている行動だし、なんか気づかないところなんだけど、その 5% の自分自身の潜在意識ってところを使って、なんか自分がどういう言葉を使ってるかなとか、どういうなんかこの言葉を使った時にどんな気持ちになるかなとかね、なんかこう違和感を感じるのかワクワクするのかっていうのがあると思うから、でそれを自分で気づく、でそれでまた使ってみる、で使う習慣をつけてみる、でそれを継続して、なんかもう本当に自分の身にするような感じにするといいんじゃないかなと思います。そうで、だからなんかこうメールでなんか返事が遅れてしまった時も、なんかすいませんっていうんじゃなくて、なんかお待ちいただいてありがとうございますなのか、もう本当に言い換えてできると思ってるから、本当いろんな言葉使いで相手にどうやってどういう印象を与えるかとか、どういう風ななんかこう気持ちになってもらうのかっていうのは、なんか自分自身が発する言葉でこう結構変えれるなっていうのが、そう私の経験談であり、でそれをしてきたからこそ、なんかこう人との関係性をなんか自分自身が本当にうまくなんか作れているなっていうのをなんか思うし、それをしたからなんかいろんないい運っていうか、いいなんか出会いだったりとかチャンスだったりとか、そういうのがなんか巡ってくるっていうのが本当に増えてきたなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、だからなんだ今回はその彼氏っていうところ、彼氏とか彼女とかそういう言葉のなんかなんだろうラベルみたいのがあると思うんだけど、それでやっぱりこう自分自身がイメージしてることもあるし、相手がイメージすることもあるし、でそれでなんか自分自身の可能性を狭めてしまうみたいな感じになる言葉もあるし、だけどプラスなんか言葉使う言葉でそのなんだろうプラスなイメージだったりとか、いい波動っていうか、こうなんかいいエネルギーをこう与えてくれる言葉っていうのもあるから、自分がなんか心地よくて自分がワクワクするなんか言葉を選んで、自分で選んで、ね、無意識じゃなくて自分で選んでなんか使っていけたら、なんかもっとワクワク人生につながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、じゃあ12月の20日水曜日の夜7時からぜひあの皆さんと一緒にこうなんか新しい人生をね、こう今まで過去がどうだったとかそれはどうでもよくて、私もすっごい過去に縛られてたんですよ。あ、なんか私別にそんななんかいい何学校出てないしとか、有名な学校出てないしとか、そういう経験もないしね、そういう風になんか過去を見てなんか今の自分を決めてたんだけど、もう過去は関係ないから、この自分の未来をクリエイトするのは今の自分の行動と、こう未来をこうどうやってデザインしていくかっていうところが、あの本当に本当に大切なことだし、今私その経営計画書っていうかを作成していて、っていうかこう作っなんか補助金でサポートいただいてるんですけど、でそこでやっぱりそのビジョンっていうところが、あのほぼほぼビジョンみたいな感じで、あなんか これでいいんだっていうか、自分の思いを伝えていくって、しかもそれがなんだろうね、なんか大きなビジョン、大きなビジョンって思う人もいると思う。なんかその現実的じゃないとか、わかんないよ。そのいるみんなのいる世界が、あのどこどうどういう風な人が周りにいるかっていうのはわかんないし、ね、それをまあ一括りに言うのもあれなんですけど、なんかいやそんなことできるのとかって私はねめちゃめちゃ言われてたから、いやそんな大きいこと言ってみたいなね、女性が活躍する社会を作りたいとか、なんかそんなことを言ったところで、いやはやぴーどうやってやるの、その実現可能なのじゃないけど、なんかそういう風に狭めてくる人たちがこう周りにいるような環境だったので、そうだよねっていう風に、あの私は納得しちゃってたんですけど、まあでもそういうことを書いていくんですよ、事業計画書って。そうだから、そういう思いがあるってすっごく大切だし、それを考えれるってあのすごいスキルだなと思います。だからそれが今現実可能とか可能じゃないっていうのは全く関係なくて、それを考えれるかっていうところだなーってすっごい実感してるので、なんかそういうふうに考える癖がなければ考えれないから、考えれるようになったらいいんですよ。だから考えれるようになるから、その考える癖だったりとか気づく癖とかっていうのをつけていくと、より良くなっていくんじゃないかなと思います。まあ、そんな話をね、なんか水曜日の夜になんかしたいなーって思います。はい。でまあなんかグループでやるんですけど、なんか前回のチャレンジもそうですけど、なんか参加してくれて、ね、私のこうチャレンジとかに参加してくれる人って本当にみんないい人で、あのめっちゃアットホームでなんかやりやすいし、なんか私もそういうなんだろうな、わちゃわちゃっていうの、なんかこういうのが苦手だなんだけど、なんかこうみんなをこう受け入れるっていうか、みんな一緒にやろうねっていう感じの雰囲気は、なんか私が作り出せるのすごい得意かなと思ってるので、まあ、そういう雰囲気でやっていけるかなって思っています。はい。何かこう質問だったりとか、あのどういう雰囲気とか参加したいんだけど、なんか一歩踏み出せないとかって何かあったら、あのとりあえず DM とかいただければ、はい、あのお話できるので、はい、連絡くださいということで、概要欄の LINE から登録してください。はい、では今日も聞いてくださってありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。